ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日はですね、料理に難癖をつける夫にイライラというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、料理に難癖をつけるっていうことなんですけど、料理のね、好みを伝えてくれるのはまあいいと思うんですよね。でも毎回ご飯を作るたび、料理をするたびにですね、ちょっとこう一言がくっついてくるとどうでしょうかね。ね、なんとなくっていうか、ちょっと鬱陶しいなって思う方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。はい、で今日はね、そんなに言うなら自分で作れと思っているあなたへのメッセージでもあります。はい、どうでしょうね、あなたの旦那様はね、あなたの作るお料理に対してどんな感じで召し上がっている風に見えますかね。これ本当にね、人様々だと思うんですよ。同じこう様子で食べているのを見ても、受け取り方、感じ方が多分人それぞれだと思うんですよね。はい、で黙々と食べているとか、美味しいねって言いながら食べてくれてるとか、ね、これどうやって作るのとか、ちょっとこう聞きながら食べている人もいるでしょうし、それからテレビやスマホを見ながら食べている、味なんか分かってんのかしらみたいなね、はい、そういう状態で食べてる。それから味付けに関してあれこれ聞きながらではなくて言いながら食べている、濃いとか薄いとかいろいろありますよね。そしてそれから量に関してあれこれ言いながら食べてる、これちょっと多いなとか、ちょっとこれ少なくないみたいな、いろいろあると思うんです。でここからなんですけど、それに対してあなたがどう反応しているかっていうところにね、今日は注目していきたいと思います。特に夫がね、何か言いながら食べている場合に、妻が何か感じながらそれを受け取っているっていうことについて、はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が一言多い男、2つ目がこだわりが重い、そして3つ目、私の料理に文句あっか、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の一言多い男というところからお話に入っていきたいと思いますね。なんてことなく食事の時間が過ぎ去ってて、特に何も感じないまま、もう穏やかにこうお食事を終えているご夫婦も多いかとは思うんですよね。もう家族の一家団らんの時間だっていうことで、にぎやかに食べてたりとか、ニコニコ笑いながら食べてたりとか、いろいろだと思うんですけど、夫の一言とかね、夫の言動に関して時にこうピキピキってしてしまう妻もまたですね、これは少なくないと感じるんですよね。はい、で中でも一言多い、うちの旦那一言多いと、そんな風に感じる場合は、なんて言うんだろうな、そのお料理を作った工程までが否定された気がしてね、これね、大変気分が悪いものだと思うんですよね。自分で奥様が味見してね、整えて盛り付けもきれいに、食卓に出したお料理に対して何も味見する間もなく醤油とかソースをドバドバかけるとかね、でちょっと一口食べてみて、なんかこうザーッとこう塩振るとかね、そういうのを見るとちょっとって言いたくなる気持ち、わからなくないです。すごくよくわかると言ってもいいかもしれないですね。で奥様の状況っていうのも様々で、専業主婦の方も専業主婦だからって暇なわけじゃないですよね。一日中家の中でやることはあります。もうキリがないです、家事なんてね。で共働きの方もいらっしゃると思います。で共働きの方の場合はね、時間のない中、お子さんがいればお子さんをあやしたりとか、この学年によっては宿題を見てあげたりしながら、やっとこう夕食の時間になって、さあ食べようと、やれやれさあ食べよう、今日も疲れたな、さあ食べよう、お腹ペコペコって、そういう時に言われる一言、はい、例えばこの人参の切り方さとか、一口食べて薄いなとか、 もうもっとはっきりした味がいいなとか、逆にちょっと濃いんじゃないこれ、もうちょっと薄味にできなかったのなんてね言われたら、これはもう後ではなくてもうっせえわって言いたくなりませんか？なりますよね。うん、私はなります。うん、はっきりなると言い切れます。だったら自分で作りなとか言っちゃうかもしれないですね。はい、まあ、その他にも野菜の切り方が雑すぎるとか、煮物の野菜はもっと大きめがいいとか、カレーの野菜はもっと小さめでしょ普通とかね、ごぼうに至ってこれってささやきとか、うるさいなみたいなことを言ってくる人も中には旦那さんいますよね。うん、もう自分でやったんさいって言いたくなりますよね、本当にね。うん、でまあこんな風に細かく指示出しっていうか、料理に口を挟む夫の心情は一体何に起因しているんでしょうかね。まあそんなのね、旦那さんが何に起因していようと知ったことじゃないっていうのが、まあ、妻の本音だとは思うんですけど、一旦ですね旦那さんの心情を一応組んだ上で、じゃあ妻の対処法はどうしていったらいいのかなっていうのをね、今日はちょっとね一緒に考えてみませんかっていうご提案です。はい、で2つ目のこだわりが重い、はい、ということについてお話を進めていきたいと思います。はい、でもしかするとね、こういうふうに細かいことを言う旦那さんは料理に関してだけではないかもしれないんですよね、あれこれ言うのが。うん、まあ掃除ですとかお部屋の片付けに関しても旦那さんなりのこだわりがあって、それに沿っていないと気が済まないのかもしれないということなんですよ。でもこの辺はもうかもしれませんとしか言えないんで歯がゆいんだけれど、そのこだわりっていうのは旦那さんのものですよね。はい、決してそれは妻のものではないです。うん、でそもそもね、奥さんにも旦那さんと同じぐらいお料理ですとかお部屋の片付けにこだわりがあれば、それが2人ともがね同じ指針であってもなくても悩むっていうことにはならないんじゃないのかなって感じるんですよね。旦那さんと奥様のそのあたりの感性が同じような感じだったら、まあ、そもそも揉めないですし、嫌な気持ちにもならないですよね、これ当然ですけど。うん、でまたちらっとさっきも言いましたけど、奥様の方がね、あなたの方が別のこだわり、旦那さんとは違う別のこだわりを持っていたら、芯みたいなものを持っていたら、旦那さんがあれこれ言ったところでですね、何言ってんので、こう終わる話じゃないのかなって思うんですよ。困ってしまうのはあなたがそのあたりのことに何のこだわりも持ってなくて、同時に自分のすることに自信が持てないっていう場合に怒っているようにも感じるんですよね。でそうなると相手の強いこだわりがとってもね重く感じてしまうんです。例えば先ほどのね、先ほどお話しした旦那さんのつぶやき、ご飯の時の野菜の切り方が雑すぎるとかね、煮物の野菜はもっと大きめがいいとか、カレーの野菜はもっと小さめでしょ普通とか、ごぼうに至ってはこれがささがきみたいな、あなたにこだわりがなくて自信がない場合ね、こういうことを言われると、私ってダメなのかなみたいな、そういう方向に行きがちなんじゃないかなって思うんですよね。もしくはいちいちうるさいなとか細かいなとか黙っててよみたいに相手を否定する方向に走るんじゃないのかなって思うんですよ。でもあなたに自信っていうか、芯があって、自分と他人は感性が違うって、まあ、それは当たり前なんですけど、人と自分は違うんだっていうことを、まあこうしっかり認識していた場合、これ言われてもあんまりどうっていうことない感じになるんじゃないかなと思うんですよ。例えば野菜の切り方が雑すぎるって言われたら、雑っていう言葉にはどうなのって思うけど、まあお腹に入れば一緒だからこのくらいでもいいと思ってるで終わり。うん、で煮物の野菜はもっと大きめがいいなみたいな感じで言われたら、そんなに大きく切って入る鍋はうちにはありませんとか、私の口にはこのサイズがちょうどいいのとか、このサイズが私は味が染みるのにベストなのよとか、まあいろいろね、自分の思っていること、取ってつけたように言うんではなくて、自分はこう思ってるんだよっていうことがあれば、それを言ったらいいと思うんですよ。 喧嘩じゃなくてね、うん、でカレーの野菜はもっと小さめでしょ普通みたいな感じで言われたら、うちの実家はずっとこのぐらいのサイズだったよ、家庭によって違うんだねみたいな感じ。でごぼうに至ってのこれってささがきみたいな感じで言われたら、私もよくささがきって鉛筆をこう昔のなんだろう、ナイフでね鉛筆削るみたいな感じで包丁持ってやると思うんですけど、あんまりうまくいかないんですよね。すっごいぶっとくなっちゃったり、すっごい薄っぺらくなっちゃったりして安定しないんですけど、まあそういうなんだろう、ささがきじゃないとみたいなことを言われたらですね、ささがきじゃないと食べられないのって言ってみたらどうなのって思うんですよ、正直なところ、うん、で旦那さんのね意見にいちいちイライラするくらいだったら、それまあちょっと精神的にも病んじゃうから、私はこう思うとかね、私はこうだよっていうことを明確に一度示してみるのもね手かなって思うんですよ、はい。まあ、これはねあくまでもあなたの心がこうしおれてしまうのを防ぐためなんですけどね、喧嘩するためじゃなくて、自己主張しろってわけでもなくてね、はい。でそしてもう一つあって、何にイライラしてしまうかっていうとね、あなたがそういうふうに言われた時に、旦那さんのそういったつぶやきってお願い事ではないからなんじゃないかなって感じるんですよ、はい。単に指摘でしかなくて、こういうふうにしてくれるのような、あなたへのお願い事ではないから、だったら何さみたいな気持ちになってしまうんじゃないのかなって思うんです。どうでしょうか、はい。で最後に、私の料理に文句悪化ということについてお話をして今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、ね、基本的にはね、こういう話って、私の料理に文句があるなら自分で作れっていうところに着地してしまいそうな問題なんだけど、ね、本当の本当は旦那さんはあなたに、あなたは旦那さんに期待してるんだと思うんですよね。で旦那さんの期待は自分の好みに作ってくれっていうことなんだけど、これってイコール働いてきた自分をねぎらってくれ、うん、であなたの期待、妻の期待っていうのは、作ったものを美味しいと言ってくれ、もしくは黙って食べてくれ。でこれはひいてはですね、こうやって自分がヘトヘトの中作ったことをねぎらってくれなんじゃないのかなと思うんです、はい。でここで共通するのはね、心情の方ですね、お二人ともの心の中の声なんですよ。お互いにねぎらってほしいが潜んでるんです。でこういうふうに人にねぎらってほしいっていう思いが強く出てしまうような場合は、自分がね、自分自身をねぎらってあげていないことが多いんですけれども、多分あなたは、もしくはまあ旦那さんも、それぞれに自分のことを褒めたりとか、自分のことを認めたりっていうことがね、あんまりできていない状態が続いているのかもしれないですね。だからこそこうやっていちいち言いたくなるのも、いちいち言われて傷ついてしまうのも、もしかすると心のどこかに寂しさも感じているのかもしれないということですね。で寂しさ以外にもですね、何らかの感情が潜んでいて、それが少し歪んで疲れの出やすい夕食時みたいな時間帯にですね、噴出してしまっているんじゃないのかなって思うんですね。でこういった場合に、妻が、ね、あなたが、私の料理にいちいち口出さないでとか、細かいことまで言ってこないでって、私が帰ってきてすぐに取り掛かって頑張ってるのみたいなことですね、当然なんですけど、当然やってることなんだけれど、これをね、正論になっちゃうわけですよ、相手からする、まあ、自分としてもそうなんだけど、そういった正論を振りかざしたとしてもですね、これ旦那さんにあまり効果がないんですよね、はい。旦那さんは旦那さんで、作ったものがダメなんじゃなくて自分の希望を言っているだけとか、味付けやそういった材料の大きさの好みを言っちゃダメなのって、まあ、これまた正論で返してくるだけなんですよね、はい。でこういう状況から旦那さんの言う通りにしてあげるっていうのも、なんだかこう負けを認めたような感じになっちゃって、尺に触ってしまう人も多いと思うんですよ、ね。これは妻が あなたがね、仕事を持っていようと思っていない、いまいと気分が悪いことには変わらないんじゃないのかなと思うんです、はい。で旦那さんの王様気質を、まあこれ偉そうにしてるとどうも王様みたいな感じになっちゃうから、まあ、王様気質って例えて言ってますけど、 ね、旦那さんのそういう王様気質をね、なんとかこうヒーロー気質に変えたいと思うんだったら、まあ、最初から旦那さんが王様前とした態度をね、これ認めないことです。はい。でもうすでに結婚する前に王子様扱いをしてしまったまま結婚して、そして王様扱いを結婚した後してしまっているんだとしたらですね、まずはね、その役職をね、取り外してあげることです。王様っていう役職も結構しんどいと思うんですよね。旦那さんもあんまりこう期待されすぎてもね、はい、そしてもう一個大事なんですけど、あなた自身も女王様前としないことです。はい。で、夫婦っていうのは、まあ、何回も言ってるんだけれども、敵対関係にはなくて、あくまでチームなんですよね。はい。なので、切り方にね、例えば野菜とかそういった具材の切り方にこだわりがある旦那さんだったら、それ切るのはもう旦那さんの役目、自分の好きなように、自分のお好みのように切ってていいですから、切ってくださいとね、やってください。そうやって、で旦那さんがね、帰ってくるのなんて待ってたら、ご飯が作れないっていうこともあるじゃないですか。旦那さんが帰ってくるのが遅くって、でそういう場合はですね、前の日に切ってもらうか、お休みの日に切って冷凍しておいてもらうか、一度全てを作ってもらってお手本を見せてもらうっていうことをしてみてください。これ嫌味じゃなくて、いじめでもなくて、いじわれでもなくて、分かんないですもん。だってどういうのが好きなのか分からないから、一回作ってみせてっていう風にお願いしてみてください。お願いだったら聞くと思いますよ、ヒーローだから。はい。で、まあ、これからの世の中ね、共働きはもちろんなんだけど、それぞれが定年を迎えた後に食事作りが苦痛とか、まあ、負担とか、ね、卒業したいって感じている妻がね、大変多いんですよ。私もその一人です。卒業したいっていうか、まあ、自分が食べる分を、自分の好きなものを好きな分量だけ食べたいっていうのはありますよ、それはね。でも60代になってね、いきなり今まで料理を全くやってこなかった旦那さんに、もう料理を今日から折半でって言ってできるものではないし、それはそれで夫いじめみたいになっちゃうと思うんですよね。なので今すぐ、もう今日からでも、で今日すぐできなかったら、2人がお休みの日とか、そういう時からでもいいから、料理好き夫を育ててください。料理好きじゃなくても、自分の分を自分の適量で作れる人を育ててください。はい。これは例えばあなたが病気になっちゃったりとか、ちょっとこう手を怪我してお料理が作れないとかっていう時にも、役に立つって言ったらあれだけど、代わりが効くっていうか、生きていく術が夫婦で共有できるっていうことにもなります。だから大事なことだと思うんですよね。片方しか料理が作れないとかっていうのだと、まあ、今はウバイーツとか、コンビニとかスーパーとかお惣菜いろいろあるけど、やっぱりそういうものばっかり取ってたら体には良くないですもんね。ですので、お互いがお互いをカバーできるような状況を作っておく、これは料理に限らずですけど、はい、すごく大事なことだなって思います。で、その際ね、料理好き夫というか、自分の最低限の料理が作れる夫に育てていく時になんですけど、忘れちゃいけないことがあって、あなたがされて嬉しいことをするのを忘れないようにしましょうかね。これは、はい、そう、それはね、ねぎらい、さっきも出ましたよね、ねぎらいです。はい。もちろん自分へのねぎらいっていうのを日々していかないといけないんだけど、それができてないとね、人のことをねぎらえないんですよ。大事なんだけど、だから奥さんも旦那さんも、どちらも、あなたも彼もねぎらってほしい気持ちがどっかにあるわけなんで、何かをしてもらったらねぎらうね。そして自分のことも日頃からねぎらっておくと、これすごい大事なのかなと思います。で、そういう、なんだろうな、お互いがお互いのことをね、ねぎらうということができてある、できてあるじゃない、できている家庭っていうのは、たとえ共働きで妻がメインで料理を作っている家庭でもね、料理に関する揉め事はね、少ないようなんですよ。はい。例えば料理をする日は交代制、料理をするのは妻だけど、洗い物から、食器のね、洗い物から片付けは旦那さん、料理をするのは妻だけど配膳、テーブルに持ってったり、それから食器を洗うのは旦那さんで、平日は奥さんがお料理をして、週末はお休みの時は旦那さんがお料理を作る。はい。それと、お互いが作ったものは 美味しくいただくと、ね、あの料理をする日がねそれぞれにあると、あの、まあ、今日お話ししたような旦那さんが不満に感じているらしい切り方とか味付けの問題も、これ旦那さんの好きなようにできますし、あのあなたもね、その旦那さんの切り方とか味付けみたいなものが体感としてわかると思います。とはいえね、これはあくまで旦那さんの好みがわかるだけで、やっぱり私はこの大きさとか、私は自分の味付けが好みっていうのはあると思うんですよね。っていうか、あるのが普通だと思います。なので、そもそも味付けがとか切り方がみたいに言われた時に、あなたがね罪悪感を感じることはないんですよ。人は一人一人違っていて、好みも違って当たり前なんですからね。でしかもですよ、あなたは旦那さんの奴隷ではないんですからね。はい、はい、では今日もあなたはあなた好みの美味しい食卓を作ってください。はい、今日は料理に難癖をつける夫にイライラというテーマでお話をしてきました。料理だけではなく、いろいろうるさい旦那さんにへきへき、どうにかならないのっていうあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。こちらはバックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこの配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。